両方放送で皆さんとご一緒でき光栄です。このような説教を初めて聞いたのは1978年でした。当時私はセミナリの新米教師で、妻と私は小さな娘を育てる新米の親でした。1978年以来、このような集会の説教をすべて聞いてきました。それらは教師として人としての在り方を教えてくれました。あっという間に時は流れ、妻と私は全く異なる立場に身を置くようになりました。今では22人の孫がいます。そのうち20人が男の子です。孫の言葉からとても多くの面白いことを学べることに驚いています。孫たちは人があまり知らないことを知っています。ある孫が母親にこう言いました。アリはおいしいよ。アリ食べたの？舐めただけ、でもおいしかったよ。小さな子供たちは違うものの見方を教えてくれます。ある孫が母親に言いました。もし男の子だったら、お母さんも女の子を怖がらせるのが好きだろうな。動物の言葉も教えてもらいました。犬が孫に向かってうなっていると、別の孫がその子に言いました。その犬は、お前を知っている、俺はお前が嫌いだって言ってるんだよ。福音の洞察も得られます。例えばある母親が孫にこう尋ねました。天のお父様の別の名前は何でしょう？孫はこう答えました。天父、それとあなた様。ある会話について聞き、生徒と教師とのことについて考えさせられました。4歳の孫は顔に水がつくことを異常に怖がります。その子の髪を洗うたびに大騒ぎをしなくてはなりません。水に対する恐怖心から、ある日母親に言いました。僕、バプテスマを受けない。6歳の兄がすぐに言いました。そしたら天国に行けないよ。4歳の本人は心配そうに言いました。じゃあ家族が永遠になれないよ。母親はなだめながら言いました。バプテスマまでまだ4年あるから、その頃には受けたいと思うようになるわよ。兄が口を挟みました。バプテスマを受けなければ天国に行けないから、僕はバプテスマを受けるつもりだよ。それを聞いて弟はもっと泣きました。息子はそれを見て、お兄ちゃんは競技で弟を傷つけているようだったと言いました。私は教師としての自分を振り返り、問題の本質を理解していなかったために、助けになるような言葉をかけるどころか、人を傷つけるようなことを言ってきたのではないかと思いました。この子の問題は、教義を信じていないことでも、選択の結果を理解していないことでもありませんでした。バプテスマを受けたくなかったわけでなく、水に沈むのを恐れていただけです。そのために戒めを守れないのではないかと心配していたのです。生徒の中には信じてはいるものの、弱さやチャレンジのために視界が曇り、従順への道が見えにくくなっている人もいます。私の孫の問題は単純でしたが、学生たちの問題はそれほど明白でないかもしれません。私の福音を述べ伝えなさいにこうあります。人々の問題を氷山に例えることができる場合があります。水面上に見えるのはほんの一部に過ぎません。複雑で解決が難しい場合もあります。識別の賜物を祈り求め、心に感じるものに従ってください。天の御父はあらゆる人の心と経験していることをご存知であり、その人にとって最も良いことをあなたに知らせてくださいます。生徒一人一人に関心を向けるなら、彼らが学び成長するために助ける方法について啓示を受けます。息子と義理の娘は小さな孫を愛し、その子の状況をはっきり理解しています。彼らはこれから数年をかけて、彼が恐れを克服してバプテスマに備えられるように優しく教えるでしょう。キリストの贖いがチャレンジを克服する力となる という信仰と証を強められるように学生たちを助けることができます。へりくだるすべてのものに対して主の恵みは十分であり、神の恵みによりキリストによって完全になることができるのです。このことは学生にとっても私たちにとっても真実です。私たち自身が神の恵みを受けて困難を克服することができるとき、生徒をもっと力強く助けることができ、彼らが前進するのに必要な信仰を得させることができるのです。それでは今夜の話者であるニール・エル・アンダーセン長老を紹介します。長老は41歳の時に70人に召されました。キャシー姉妹とともにヨーロッパや南アジアなど国外で10年間奉仕してこられました。4人のお子さんと15人のお孫さんがいらっしゃいます。アンダーセン長老は主の業に生涯を捧げ、王国の建設のために力強い賜物と才能を分かち合い、心を奉献してこられました。私はアンダーセン長老が新しい青少年教化課程、私に従ってきなさいの政策にあたって重要な役割を果たされる様子を目にしました。青少年を担当するさまざまな組織から集められた委員会がかつてないほど一致して助け合い、意見を一つにすることができるように助け、それからあの教化課程を短期間で完成させるための立役者となりました。今夜彼の話を聞けることに感謝しています。耳を開き、心を開いて彼の言葉を聞けますように、イエス・キリストの御名により、アーメン。